ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日は、ちょっと、この録音が遅れましてね。今ちょうど朝なんですが、12月20日の陽光がですね、まあ今日は気温は低いんですけど、空は晴れてますね。素晴らしい。それで、まあここでまた参政党のね、僕は参政党っつうのは、日本でなかなかの活動を今までした2年間ね。これがこんな無残な状態になってしまった原因をね、現代社会の趨勢と共に考えていきたいと。何が原因になってるのかと。まあいうことを考えていきたい。まあ、第1回はちょうど立ち上げの時ですよね。まあ立候補依頼されまして、私も、まあこの際、お子さんとかね、かわいそうな子供とかお母さん、高齢者、なんとかしたいという気持ちで、まあ引き受けましてね。そして、まあ、ちょうど入院したから1ヶ月後の、退院してね。だから、まあ、入院1ヶ月、退院後1ヶ月で2ヶ月ぐらいは、まあまあ、病人だったんですね。それで、2月のね、この前、私のブログを読んだ人は、確か、2月の13日に、先生の渋谷のハチ公前のとこに行きましたっていうんで、思い出しましてね。それで今カレンダーを調べましたら2月の13日にですね、2つやってますね。参政党の用事を。1つは意識改革大学というところで、何しろ参政党っていうのは自分たちで政策を作るっていうのが1つのポイントだったわけですね。それで政治に、国民が直接参加しようっていう。それでまあこれはもう大変なことですから抗議をね、私やりました。まあこの頃は抗議が辛かったですけどね、まあ一応やりました。で、その晩にですね、講義が終わってどっかでちょっと休んで、それで18時に、渋谷のスクランブル交差点の前のハチ公のところに来てくれってことで、そして行きましたね。これがまあ言えば参政党の仕事始めみたいなもんなんですよ。その前もですね、打ち合わせなんかは何回もしてるんですが、まあ直接的な行動をはっきりとし始めたのはこの、13日の日曜日ですね。まあこの週はいろいろやってます。準備ですね。一つは関西の方の参政党のグループの人から質問がありましてね。翌日はそういう質問に応じたり、それからちょっと来客があったり、それからですね、木曜日になりますと、東京に帰りましてね、松田さんですね。松田さんのその頃、放送に出てましたから、その放送に出たり、それから参政党のですね、まあ、一週間に一遍ぐらいこの頃頻繁に打ち合わせをしてましたので、その打ち合わせ。それから、参政党でエネルギー政策をね、検討しようって言うんで、金曜日はエネルギー政策。そして、19日は、吉野先生と対談をしましてね、それの録音をしたりしました。まあ、大体だから、この週は、一週間に、何個ですかね？ 1、2、3、4、5、6、7、8個ですか。まあね、準備活動をずっとやっておりました。まあ、この頃はね、ゴレンジャーのズームでも実質的な議論があり、吉野先生の対談だとか、それから参政党の早いところで立ち上げたところのご質問とか、エネルギー政策の議論とか、こういうのをね、してますね。今、こう、スケジュール見ますとね。次の週っていうのは何をしてたかっていうとですね、次の週は、2月のですね、20日の週になりますかね。まあ、この日ももう、この週も盛んにやってますね。松田先生のネットテレビ、それから対談、それからこれは麻布のね、その頃麻布に、西麻布に参政党の本部が、これ古いビルを借りてですね、一室でやってたんですよ。まあね、貧乏でしたから。で、その頃は、ここはミーティングね、リアルミーティングって言ってますよ。それからまあみんなでちょっと懇親をして、それで次は、もう和歌山にすぐ行ったんですね。和歌山に、これが第1回の多分僕は参政党の東京から離れ、東京とか名古屋から離れたね、会合ですね。それからまあ、いろいろあって、また、土曜日に東京に帰ってきて、それから参政党のまたチャンネル取りをやってますね。まあ、この頃はもうとにかく参政党というのは誰も知りませんので、とにかくそれをまあ、とにかくやらなきゃいけないってことで、まあ、行けるところは地方でも行くと。いけないところっていうか、まだまだ準備が整ってないんですよ。支部なんていうのが立ち上がってないところがほとんどですからね。だから早く立ち上がった支部のところは、 すぐ行くと。これを、まあ、和歌山とかそういうとこですね。それから、どんどんどんどんビデオを撮ったり、対談撮ったりしてましてね。まあ、それをどういうふうに活用されたかちょっと私知らないんですけど、まあ、とにかく、その週は、1、2、3、4、5、6、和歌山も入れて5、6、7、7つですかね。まあ、毎週、まあ、1日に1個ぐらいずつ、準備活動をやってた時代ですね。まあ、非常にこう、みんなも張り切ってましたしね。それから明るかったです。やっぱり今日より明日があるってことが非常に大切ですね。それから、もともと私、百田さんね。この前なんか百田さんと私が陰謀があったんで、全然そんなことないんですよ。百田さんと明るい人でね、全然そんな陰謀とかね、分断作戦とかね、乗っ取りとかそんなことやるような人じゃないんですよ。真正面からだからね。この週は、2月の28日に百田さんのチャンネル出てますね。で、この百田さんにも、神谷さんを紹介したのも僕が紹介したんですね。これちょっと前ですけど、この頃かな？この頃から紹介しましたね。この後にも、百田さんと、神谷さんもお会いしてますよ。僕の紹介もあってね。まあ、予定は独自にお二人が取った予定で、まあ今から百田さんに会いに来ますっていうことでですね、会いに行かれてましたね。だから百田さんに会ってるってのは僕だけじゃないんですよ。神谷さんと僕とどっちが多いかわかんないぐらいですね。まあこういう活動はそれはもちろん当然必要なんですね。それでまた、金曜日、あと水曜日も、サンセットの用事一つ、次の日が二つ。それから金曜日はちょっと別の用事でということで、この週もですね、まあ、6つとかなんかやってますね。こうやって見ますと、立ち上げのこの2月なんかも結構活動してるなって気がしましたね。この頃僕、退院後1ヶ月経ったとこなんで、ちょっと苦しかったことは苦しかったけども、やりがいはあったんですね。みんなも一生懸命やりましたしね。とにかくみんなで作ろうやってことだったんですね。次の、週は結構頑張ってますね。それで、まあ、いろいろ行事をやっております。ただ、私がさんまさんのですね、フジテレビのさんまさんの出演をしたのが、この週が最後ですかね。12日に、確かこの週かこの次に1回ぐらいやってますけど、まあ、だいぶそういった、まあ、虎ノ門もこの頃亡くなってですね、結局今までやってた活動をどんどんどんどん縮小して、それを参政党に変えて、活動するというふうにしてたんですね。まあ、私としても、まあ、大きな転換でしたから、頑張ってやっておりますね。この週もさんまさんの、収録なんかのことが載ってると懐かしいですね。それで次の週は今度は結構ありますね。この週は、百田さんの記者会見でこれなんか喋ったんですかね。それから名古屋で二つばかりそういう活動をしてですね。これは私の近親者っていうかそういう人にも説明しなきゃいけないんですからね。それやったり。それから、いつも、この頃から始まったのが木曜日ね。21時かな、これ。19時ですか。19時から、参政党の、つまり、いつも集まって、ズームで打ち合わせしてたんですよ。非常に厳密にいろいろね、計画をしておりました。それで、そういうことをやってた週ですね。まあ、この頃は、百田さんにしても、それから、まあ、名古屋の知り合いのね、のグループとか、それからこういう党内でもズームって全く準備の期間ですよね。これやんないと立ち上がれませんからね。みんなまず参政党って何ですかから入らなきゃいけない時期ですからね。まあ活動し始めて1ヶ月半。まあ毎日毎日、参政党の準備活動をしておりますね。この頃ちょっと不思議なのはね、その頃全然そう思わなかったんですよ。ゴレンジャーを中心に参政党の事務の方とかね、そういう人が数名おりまして。それで、まあ、少しずつ少しずつ地方のですね、候補者なんかも揃ってまいりましてね。だけど、今、この全然僕がこんな、くだらないこと言おうと思ってるんじゃないですよ。だけど、まあ、攻撃もされるんで、ちょっと言っとかなきゃいけないんですが、その頃はですね、参政党に、今いる人たちね、いわゆる事務方とか本部っていう人たちは、神谷さん以外はいなかったように思いますよ。僕らゴレンジャーと、それから事務の人が2、3人と、っていうんで、この準備をずーっとやってたんですね。このことは参議院議員選挙まで続きます。今の本部の人たち、いつから来たかよくわかんないうちに、少しずつ少しずつ、なんか、神谷さんの仲間だけが入ってきてですね、こういう公共性がなくなっちゃったんですよ。 政党っていうのはね、公共性が必要なんですよ。もちろん当たり前。だから参政党みたいに全国規模でしょ？それで、まあ今、参政党、政党助成金もらってますけどね、政党助成金の規定にね、民主的じゃなくちゃもらえないんですよ。政党の運営が民主的じゃないとダメなんですよ。独裁なんていうのはね、神谷さん参政党独裁にしたって言ってますけど、だったら政党助成金を断らなきゃいけないんですよ。これはちゃんと政党助成金のね、法律読めばちゃんと書いてありますよね。もちろんそんな法律読めなくたってね、公共性のあるものってのは日本では民主主義的なものでなくちゃ公共性がないんですよ。それはね、この頃なんか、評判になってるモーター、車のね、修理の工場だとか、なんかそういうのありますよね、時々。そういうのは、まあ、パワハラで糾弾されるか、公的な取引から排除されるか、どっちかなんですね。ですから、神谷さんがなんか、私は独裁を達成したなんて言ってますけど、独裁を達成したら、公的なことはできないんです。公的なことはやっぱりね、この時期の、まあ、これ3月ですかね、このように、しょっちゅうこう打ち合わせをしながら打ち合わせてみんなの合意取って、それで周辺にもそのことを言って、そしてスタートすると。スタートするっていうか、その組織を運用すると。まあいう形式でやってますね。もちろんそれは当たり前ですけどね。それで次の週になりますと、また意識改革大学の講義僕やりましてね。それからいろいろなことをやっておりますね。ズームはもちろん毎週やってて、松田先生のとの対談なんかも連続してやってましたね。この頃は。それからこれで初めてちょっと遠方に行くんですよ。この週ね、っていうのは20日の週ですけど、まあ年度末ですね。札幌に行ってますね、これ。あ、これ札幌が、札幌行ってますね。札幌行って一泊、札幌はどうしても一泊になっちゃうんですけど、一泊して次の日の土曜日。まあ土曜日にね、ほとんどのものが入ったんで、まあちょっとサマの本間でっかなんかはですね、土曜日収録なもんですから。まあこの辺からもうほとんど出れなくなったし、やっぱり札幌は札幌で準備してますからね。やっぱり行かなきゃいけないってことなんですね。まあ週にだいたい5つぐらい行動してますとね。まあ旅費だとか何とか必要なんで、まあそういうものをいただきながらね、活動してたと。参政党で札幌から東京にとんぼ返りしてきまして、この日は、3月27日はですね、日照ホールで、東京の日照ホールで、大きな講演をですね、私やりました。札幌が来てですね。それから関連のものがですね、この週の火曜日、それから水曜日の30日は、これは麻布台のビルでですね、記録映画作ったり、それからあの頃ものすごく大変でしたよ。これ赤尾さんとかね、それからいろんな方と、新潟の人かな？なんかも次々と地方の候補者が出てきますから。まあ、その人と僕話したりね。これは資格要件みたいなものは神谷さんの方でやっておりましてね。僕の方は参政党の意味とか、それからその人がどういう考え方かとか、いうことをですね、話し合って、まあ30分ぐらいですけどね、一人。話し合って、ずっと候補者を選んできたという経過がありますね。まあ、その後、新潟はすごく揉めましたんでね、訴訟にもなって、なんか変なことになっちゃってるんですけどね。それで次の日は参政党の幹部の、ズームの打ち合わせね。今の幹部の人は一人もいませんよ。全然。影も姿もありませんでした。それから、その後は何ですかね、この週は。まあ、いろいろなことがあって。まあ、この週は札幌から帰ってきて東京で講演したり、参政党の候補者をね、と議論したり、それから、ゴレンジャーでズームでまた打ち合わせをしたりという、毎週やってましたね。まあ、これは当然のことです。国政政党だよね。いい加減な立ち上がりなんかできませんからね。で、次の週は4月に入りましてね、もうここからは本格的なんですよ。このスケジュールを見ましてもね、まあ、ずらっと並んでますね。ずらっと並んでて、もちろんこの週は今度千葉に行ってますね。それから、名古屋にも来て、大阪にもこれね、ちょっと打ち合わせに行ってるんですね。そういうことで、それからもちろん木曜日の参政党のズーム。まあ、それから、やっぱり僕もね、いろいろ勉強したり、そういうこともしなきゃいけないんで、そういう活動をしてですね。まあ、神谷さんは事務的なことやってましたから、まあ、それぞれ、増田さんにしても、吉野さんにしても、赤尾さんにしてもやってたんですけど、僕はまあ、どっちかったら政策面とか、理論面とか、まあ、そういうのを担当しておりました。で、そういうことを、例えば候補者と話すときも、これについてはどうですかね。 候補者もね、例えばお母さんのことを考える候補者は、やっぱりお母さんっていう感じなんです。教育は教育っていう感じなんですね。ですけど、まあ、国政政党ですからね、もう少し広く、まあ、有権者にも呼びかけなきゃいけないってこともありましてね。まあ、そういうことも、指導っていうほど僕は偉くないんですけど、まあまあ、僕の方がそういう点はよく考えてますのでね、そういう職業でしたから。まあ、そういうことをしてた。で、これで4月に入りましてね、やっぱり新年度に入って、まあ、本格的にね、もうとにかく4、5、6と、あと3ヶ月しか、この時は選挙運動じゃないんですよ。広報活動ですね。6月の20日くらいからもう選挙運動に入りますからね。選挙運動に入ったら武田お願いしますとか、こう言わなきゃいけないんですよね。候補者として決まりますから。で、これは旅費なんかもガラッと変わるんですね。一応国から正式な旅費の検定を受けて、それで新幹線とか飛行機に乗れるようになりますので、まあそういう点では、そのまでの広報活動ってもちろんこれ参政党のためにやりますからね。まあ参政党から、経費をいただいて、まあ僕もやっぱりご飯も食べなきゃいけないし、家族もいますからね。若干の、まあ毎週、まあ大体平均して5日ぐらいやってますからね。1年に50週ありますから、大体1回、まあ旅費とか全部入れて10万円だったら2500万ぐらいになるんですかね。まあしかし、まあそんな風にはかかりませんでした。まあ、東京の中を行くときもあるし、できるだけこう近いところをこう回ってね、節約してやってました。もちろんね。もうみんなが苦しいのはよく分かってますから、僕ももうできるだけ経費節約して、活動してました。だけど、札幌に行くとかね、東京から。そういうのはもうしょうがないんで、出していただくしかないんですけどね。ですからまあ、どのくらいの経費を使ったかなんていうとね、こういうスケジュールを全部見て、これも大変なんですよ。毎年税金の申告なんかでこの仕事はまあ一番大変なんですけどね。僕は行動が非常に多いんでね。その行動ごとにやんなきゃいけないんで、なかなか大変なんですけど、まあまあ、それで一応なってたと。まあいうことですね。今、一応ね、それでこの時代はね、ある意味で、まあ、これから4、5、6とこれ本格的に始まりますんで、本格的な参政党の広報活動に移る。今まで準備でしたね。2月3月までは、まあ、2ヶ月間か2ヶ月半ぐらいで、ずっと準備をしてきました。今みたいに。毎週打ち合わせをする、どっかに行ってリアルやるってね。そして、まあ、先行してる支部のとこは行ってくると。まあ、とにかく、立ち上がって5名でも10名でもね、なんかできたらとにかく行くという、そういう時代ですね。まあ、そういう時代があったということですね。この時代は現在の、いわゆる事務方とか本部っていうのは全くありません。僕らだけが本部です。5人と事務方と、あと各支部がちょっとありましてね。まあそういう時代ですね。何でも創業期っていうのはね、やっぱり創業した人にとっては、ね、一緒に あんな苦労したなとかね。まあ一緒に飲みに行ってもね、飲みに行くってはしょっちゅうやってませんでした。忙しくてね、そういう時間がなかったんですけど、まあ、それでもね、やっぱり、ここまで来た、あそこはどう？あそここうなった。とね、今度、武田先生面接したやつとどうでしたか？あ、こんなんでしたよってね。そういうような、まあ、とにかくもうみんなで日本に新しい政治を入れ込もうと。それにはもう賛成、つまり国民一人一人が政治に参加することだ。これを作ろうっていうね。そういう夢に燃えてましたよ。賛成と乗っ取りとか分断とか工作とかね。そんな話は一切ありません。前向きの話で、どんどんどんどんやっていった時代ですね。この時には、まあ素直な心の人がね、で、構成されてたと。まあ、神野さんの二枚舌はですね、あれ性格上しょうがないんですけども、他はですね、ちゃんと誠実な人。今もうほとんど全員が離れてます。もうね、この時代に参政党を作った人っていうのは、ほとんど全員が離れてますね。まあ、神野さんぐらい残ってるか、出てこなかった人はいました。一人か二人ね。まあ、そういう時代でありました。